ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年9月週3日木曜日は、私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。財務大臣はインドネシアが2021年の景気回復に459億米ドルを費やしたと発言したことについてお伝えします。スリムリアニ財務大臣は、インドネシア政府は2021年の景気回復に約459億米ドル、つまり総支出の 23.6% を費やしたと述べました。スリムガニ大臣は459億米ドルの費用がかかる COVID-19 に対応する政府の努力は2020年に 2.07% 縮小した後、2021年を通してインドネシア経済が前向きに成長することを最終的に奨励することに成功したと述べました。そして水曜日にジャカルタで開催された実にアジェンダで、世界的な回復に推進された生産、需給、輸出の両面で全てのセクターで回復の勢いが生じたと説明しました。強力な成長は非常に重要なセクターでも発生しています。例えば商品価格の上昇、さらにはインドネシアの経済生産高がパンデミック前のレベルを超えたことによる貿易、工業の製造業です。スリムガニ大臣はこれらの前向きな進展により、インドネシアは急速に回復した発展途上国の一つになったことを強調しました。それでは次のニュースです。G20 の財務代理人と中央銀行が景気回復コミュニケについて議論することについてお伝えします。 G20 の財務代理人と中央銀行または FCBD はコミットメントの提案と共同声明または経済回復に関するファーストコミュニケについて話し合い始めました。議論は2022年2月15日から16日まで開催されます。その後、コミュニケの提案は2022年2月17日と18日に財務大臣と中央銀行総裁会議または FMCBG で議論されます。マクロ経済財務大臣の専門スタッフであるウェンピ・サブトラシーは2月16日水曜日公式声明で、実に加盟国が世界経済の回復を支援し、金融及び保険セクターの調整を強化する上で、リーダーシップを発揮することは非常に重要だと説明しました。もちろん、これは持続可能で、 包括的な回復を達成するためです。それでは次のニュースです。 G7 財務当局者会議は3月1日に延期することについてお伝えします。火曜日2月15日、この計画に詳しい2つの情報源によると、今週の7つの先進国グループまたは G7 の財務当局者会議は3月1日に延期されたということです。米国、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、日本、欧州連合の財務大臣と中央銀行総裁は、今週行われる主要20カ国または G20 の役員会議の合間に会談する予定でした。しかし、ほとんどの財務担当者が G20 会合に直接出席しなかったため、G7 財務担当相の会議は延期されました。ドイツは今年の G7 フォーラムの議長国を務めています。それでは次のニュースです。カナダは旅行者のための COVID-19 テスト要件を緩和することについてお伝えします。2月15日火曜日にカナダ公衆衛生庁からの発表によると、カナダは2月28日から完全にワクチン接種を受けた旅行者の到着時検査要件を緩和するということです。この政策はオミクロンの変異株によって引き起こされた COVID-19 の新しい波がピークを過ぎたために発行されました。プレスリリースによると、旅行者は到着時に無作為に監査され、検査結果が出るまで隔離される必要がありません。代わりに旅行者は出身国によって承認された迅速抗原検査を選ぶことができます。政府はまた、オミクロンの変異株の出現により、カナダ人に不要不急の旅行を避けるように、進める旅行間隔を緩和しました。それでは最後のニュースです。中国はアジアのパートナーへ貿易に現地通貨を使用するよう要請することについてお伝えします。中国はインドネシアや他のアジア小国と緊密に協力して貿易と投資における現地通貨の使用を増やします。これは2月16日水曜日にビデオを介して G20 イベントで中国人民銀行総裁イーガン・シーが語ったものです。イーガン・シーは近年アジアの発展途上国は貿易と投資に現地通貨を使用することにおいて実質的な進歩を掲げていると説明しました。これにより持続的な経済ショックに対処するための経済的回復力が高まります。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。 さんコメントです。今日は対話はロシアとウクライナの軍事的拡大を減らすための選択肢についてお伝えします。ウクライナは再びロシアと対立しています。実際最新のニュースに基づいて、ロシアはロシアとウクライナの国境近くで軍隊を追加しています。これにより多くの政党はロシアが容易に侵略を開始するのではないかと心配しました。ロイター通信社は米国とその同盟国が両国の国境に軍隊と砲弾を配備したロシアに対して脅威を与え続けていると報告しました。ロシアのウラディミル・プーチン大統領に制裁を科すと脅迫することに加えて、米国はウクライナの防衛システムを強化するためにジャベリンの対戦車ミサイル発射装備、その他の軍事ハードウェアを含む多くの武器を送りました。ロシアのウラディミル・プーチン大統領に制裁を科す可能性は、クレムリンが実際にその軍隊をウクライナの領土に移動させた場合、1月25日火曜日にホワイトハウスの記者にジョー・バイデン米国大統領によって伝えられました。ロシアとウクライナの間の緊張の本当の原因は何ですか？アルジャジーラが報告したように、過去にはウクライナ人、ロシア人、ベラルーシ人はほぼ1200年前にドニエプル川のほとりで生まれました。しかしロシアとウクライナは言語的、歴史的、政治的に異なります。ロシアのウラディミル・プーチン大統領は、ロシアとウクライナはロシア文明の一部であると繰り返し主張しています。しかしウクライナはその主張を拒否しました。実際ウクライナはロシアの覇権を拒否したことで、2005年と2014年に2つの革命を実行しました。この事件のためにウクライナは欧州連合と NATO に参加する方法を探しています。 NATO の同盟国に対し、ロシアとウクライナの国境を現状についての立場を共有するよう呼びかけます。イギリスのボリス・ジョンソン首相とフランスのエマヌエル・マクロン大統領は、ウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領の要請を受けて、フランス、ドイツ、ロシア、ウクライナの4カ国が直ちに交渉を開始できるように、プーチン大統領との対話を開くよう求めました。しかし NATO のリーダーとしての米国は、2つの戦争国の間に平和を生み出す上で依然として支援的な役割を果たすべきです。対話外交は戦争、犯罪と人権侵害を引き起こす可能性のある経済的、政治的、戦略的の両方で、両当事者に大きな影響を与える、さらなる軍事的エスカレーションを予測する上での主な選択でなければなりません。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリッツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の 新聞のジャーナリストであり、出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は、週末も正式には1962年6月4日村岡市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念して、エルベ・ムルダニ記念碑は村岡地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生集団のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Kau takkan tahu yang akan terjadi. Sob, tak tahu.
シアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオブインドネ
シア、リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は北カリマンタン州はインドネシアで最初の近代的なマングローブの常設の農園を建設することについてお伝えします。森林局はデイタンおよびマングローブ修復局または BRGM と協力して高級的で近代的なマングローブの農園を建設します。施設は北カリマンタン州のタナキドゥン県のセンコン村にあります。北カリマンタン州知事サイフル・アリフィン・パリワン氏は2月15日火曜日にブルガンのタンジュンセロルでアンタラ通信社に対して、建設される農園は5100万本のマングローブの苗木を収容できるインドネシアで最小の近代的な農園だと述べました。ザイナル州知事はさらに、この近代的な農園の建設のために約109ヘクタールの面積が提供されていると説明しました。これが実現されれば、このプロジェクトは周囲のコミュニティに雇用機会を開くでしょう。建設は北カリマンタン州のマングローブのニーズのためだけでなく、他の地域にも対応できると述べました。マングローブのリハビリテーション方法については、政府はシルバーフィシャリー法を使用します。シルバーフィシャリーはマングローブ地域を保護するために使用されるアグロフォレストリーパターンです。ザイナル州知事は、農民はマングローブ林を維持する義務に加えて収入を増やすために魚やエビまたは他の商業州を育てることができると述べました。このシステムはマングローブ林の保全に注意を払いながら人々の収入を増やすことができます。ザイナル州知事によると、シルバーフィシャリーの使用は非常に急速な発展を掲げたということです。マングローブは養殖場として漁業開発によく利用されます。言い換えれば、この共生から二重の利益を得られます。非常に高価格な水産物に加えて、維持費も安いです。そして中央政府は60万ヘクタールの面積がカバーするインドネシア全土のマングローブのリハビリを目標としています。対象となる9つの州のうち19万ヘクタールが北カリマンタンにあります。ザイナル州知事は北カリマンタン州は2024年まで中央政府の目標の中で最大であると述べました。そして周囲のコミュニティが自己管理型のマングローブ農園を実施すると説明しました。マングローブのリハビリテーションには3つの目標があります。これはマングローブの生産経緯を改善し維持します。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Hingga lampu dipadamkan, ku tak terlelap, ku terjagaKau yang kupikirkan, terlintas satu pertanyaan, 24 jam sejak pagi hingga malam, benarkah ini cinta atau rasa penasaranI'm not afraid to die. sebuah tanda. Kau sudah tinggal di hati ini. Hingga mentari terangi setiap sudut di kamar ini. Ku masih di sini terpaku pada ekspektasi. 24 jam sejak pagi hingga malam. Benarkah ini cinta atau rasa penasaran?
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの 知恵などを伝えるベストなインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、ベストなインドネシアです。今日は北マルク州のトガルの芸術をご紹介します。結婚式を盛り上げるために開催される様々な芸術や娯楽があります。例えば北マルク州南ハルマヘラ県の簿記三宅の人々は、結婚式を盛り上げるためにトーガルの芸術を開催します。トーガルは北マルク州の人々に存在する娯楽の伝統です。この伝統は音楽、ダンス、歌や陰の詠唱などいくつかの要素を組み合わせたものです。この芸術は古くから受け継がれており、今も簿記三宅族の伝統として受け継がれています。この伝統を保持することは先祖代々の遺産への従順の形であり、伝統的な音楽を保存するための努力でもあります。地域社会にとってトーガル音楽は多機能音楽です。なぜなら芸術として楽しむことができるだけでなく、友情と兄弟愛の価値観の融合でもあるからです。結婚式を盛り上げるために示されることに加えて、トーガルの芸術は通常伝統的なイベントや歓迎のゲストにも催されます。伝統的なイベントやゲストを迎えるに行く場合は、トーガル音楽に同行するダンサーは通常男性と女性の5組だけです。一方結婚式の時はダンサーの数がはるかに多く、会場の大きさによっては何百人もの人々に達することができます。伝統的なイベントやゲストを迎えるために催されるトーガルの芸術は通常コーランとハディスからの歌または創戦からのメッセージを引用することによって善を行うためのアドバイスを含む因が続きます。結婚式の場合、踊る人に命令を与えるだけの内容の因を伴うこともあります。例えばパートナーを変更したり、背後のパートナーに向きを変えたりする命令です。トーガルの芸術のダンスの動きは一般的に複雑ではないので、誰でもそれを行うことができます。トーガル音楽では少なくとも4種類の楽器が使用されます。つまり簿記三宅の人々によってフィオルと呼ばれるバイオリン、ガンブス、ゴン、ティファ、またはドラム、タンバリンですが、バイオリンとティファだけでもトーガルは奏でられます。4つの楽器の中で最も支配的なのはバイオリンです。バイオリンの音がトーガル音楽で踊る人々の動きのリズムを制御するからです。実際トーガル音楽のバイオリンの音色は、それを聞いた人にとってトーガルの芸術を フィーチャーしたイベントに参加するための魅力になります。リスナーの皆さん、これで細野の日常を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。ワナワネです。今日はワンダフルインドネシアは2022年の MotoGP イベントでグリシニレーシングチームが登場することについてお伝えします。ワンダフルインドネシアブランドの観光創造経済賞は2022年の MotoGP グリシニレーシングイベントに登場するレーシングチームと協力することに合意しました。この協力はパンデミックを跳ね返すことができるようにインドネシアの観光を促進するイベントになると期待されています。サンディアゴサラフディンウの観光創造経済大臣は 観光創造経済省はグリスニーレシングとの協力を高く評価していると説明しました。この協力によりインドネシアの観光業を促進し、観光業のパフォーマンスと創造経済を改善し、インドネシアの経済復興を支援することが期待されています。さらにサンディアガ大臣はこの協力によりインドネシアのトップブランドのいくつかをグローバルレベルで公開し、ブランドの市場範囲を国内から国際規模に拡大し、国の誇りに貢献できると説明しました。ワンダフールインドネシアのロゴはドゥカティ・グリスニーレーシングモーターサイクルのウィングレットに付けられます。この翼のペアも国旗に応じて赤と白の色を使用しています。このパートナーシップはまた1997年の最後から MotoGP がインドネシアに戻ったことを示しています。インドネシア自体は2022年3月中旬に西ヌサタンガラ州のマンダリカサーキットで開催される予定の第2回 MotoGP シリーズを主催します。グリスニーレーシングの声明を引用すると、これはグリスニーレーシングチームと MotoGP パドック全体が20年ぶりにインドネシアに戻るためのタイムリーなパートナーシップです。このイベントの主催者であるマンダリカサーキットはロンボク島の観光に関する新しい国際関係の一部です。グリスニーコマーシャルディレクターのカルロ・メリーニはチームと提携することでインドネシア政府から信頼を受けていることに非常に感謝していると語りました。メリーニ氏はまた信頼を回復し、世界の隅々で赤と白の旗を掲げることに全力で取り組むことを約束しました。皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Bila suasana di hatimuMembuat resah tak menentu Katakanlah oh kasih Bukalah hatimu Janganlah kau ragu
Mendekatlah padaku Letakkan tanganmu di dadaku Rasakanlah oh kasihGetaran cinta yang ada di hatiku
Semua itu karena dirimu Semua untukmu Tulusnya cinta yang ada di hatiku Selama ini hanyalah untukmu
Sungguh aku sayang kamu letakkan tanganmu di dadaku.
Rasakanlah, oh kasih, getaran cinta yang ada di hatiku.
Semua itu karena dirimu, semua untukmu. Tulusnya cinta yang ada di hatiku selama ini hanyalah untukmu.
Kuno Hiroba desu. Kyou wa 1990 nendai hit ni hitto shita Indonesia no boy band no itatsu de aru Cowboy no kyoku nisuite oshitai shimasu. 1991年に形成されたボーイバンドは最初のシングルカタカンラのリリース以来知られるようになりました。この曲はギャルフレンドに自分の悩みを教えてほしいという男の物語です。しかし男性によると彼は本物の愛情と愛情を持っているので落ち着きを感じる必要はないはずです。コボイという名前はカバーボーイという略語に由来しています。メンバー全員が10代の雑誌の表紙の男性モデルであるためこの名前が作られました。彼らはリムスタファ、ギルバート・バティルフ、フェリー、そしてポンチョーボーノです。次はカタカナラの曲聴いてみましょう。これで音楽の広場を終わります。
Getaran cinta yang ada di hatiku. Voice of Indonesia.
Kasihku terlalu cepat kau serahkan cintamu, tak dapat lagi ku maafkan salahmu. Sayang, biar ku sendiri dalam malam sendiri, tiada teman lagi. Oh, tetes air mata tak terasa sudah membasahi pipi. Oh, aku tak sangka kau berbuat begitu. Aku tak sangka malangnya nasibku. Apalah daya ku saat ini, Tuhan tolonglah hambamu. Kasihku terlalu cepat kau serahkan cintamu, tak dapat lagi ku maafkan salahmu. Sayang, biar ku sendiri
皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiceindonesia、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。